新約聖書にある神の御言葉を朗読し、今朝はあなたを忘れない神と題しまして、岡本めぐみ先生より説教をいただきます。聖書はルカによる福音書12章4節から7節までです。新共同訳聖書をお持ちの方は131ページをご覧ください。友人であるあなた方に言っておく。体を殺しても、その後、それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは、殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ、神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。主の御言葉です。します。
これで聞こえますでしょうか。はい、ありがとうございます。今朝の聖書は、主のしもべと呼ばれます、メシアですね。すなわち、キリストが神の言葉を受けて、民に語る予言の言葉が記されております。49章、本日お読みいただきました聖書の中にはですね、主のしもべ、メシアに与えられました使命が語られているんですね。そしてこの49章の10節から26節には、主が再びイスラエルを回復してくださるということが語られております。今回は回復を語ります部分の中で、14節から16節を取り上げたいと思います。特にその16節の御言葉でありますが、この御言葉から3つのことを考えたいと思うんですね。第一に、民の心の中には恐れがあったということであります。で、第二に、民に慰めを語られるお方がおられるということです。で、第三に、民の心をご自身に向けされてくださる、そのお方がおられるということですね。まず、私たちが心に留めたいと思いますのは、イスラエルの民の心の中には恐れがあったということなんですね。で、14節にはこのように書かれております。シオンは言う。主は私を見捨てられた。私の主は私を忘れられたと。神様が私たちを見捨てられ、忘れられるというですね。こういう思いというものは、イスラエルの民の心に不安、そして恐れを抱かせたのでありました。誰も私たちに心を止めてくれないのだろうか。自分たちは孤独の中に投げ捨てられたまま、頼るところがないのではないか こういう思いであります。で、こういう思いと言いますのは、イザヤが活動しておりましたかつての時代だけに起こることではありません。恐怖というものはですね、すぐ周りの人たちに実は感染をしていくものであります。ある説教者が大きな街道でですね、説教をしておりました。で、その時にですね、反対する人たちが火事だと叫んだんですね。で、その一言によりまして、もう会衆はパニック状態に陥りまして、何人かの人が犠牲になったのであります。そのように、恐怖というものは、たちまち、このイスラエルの民の間に広まったんですね。で、それは、イザヤの時代、アッシリアの王でありました、センナケリブ、その人が、都エルサレムを包囲したからでありました。確かに、イスラエルの民は、ユダの王であっても、多くの者が不信仰に陥りました。その影響というものは、良い王と呼ばれるヒゼキヤの時代においても続いていたわけなんですね。で、そのために、イスラエルの民は神様の怒りを受けることはもう当然である。そのように思えたのであります。ですから、主は私を見捨てられた。私の主は私を忘れられた。と嘆いたのであります。で、私たちが自分たちの信仰の歩みというものを振り返りますときに、そういう嘆きの中にしばしば置かれるということがあったかもしれません。しかし私たちは、13節の後半に語られております言葉に目を留めたいのですね。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。けれどもイスラエルの民はですね、そのような慰めと憐れみの中にありましたけれども、なお、主は私を見捨てられた。私の主は私を忘れられたと嘆いたのです。しかし神は、イスラエルの民が考えている以上に、すべてのことをなさるお方であります。民が嘆いておりますこの言葉について考えますならば、民が神のことを忘れていない、そのことに気づきます。なぜなら、民はですね、主はという言葉を使っておりますし、私のとも語っているからです。私の主なるお方は、これまで豊かな恵みを持って、私たちを導いてくださった。そのことをよく知っているんですね。ですから、嘆いているわけです。確かに、イスラエルの民の不信仰のために、ひとときの懲らしめが与えられました。しかし神は不信仰という罪を犯しました民に対して、大きく憐れみでくださるお方なんですね。そのことは、現在の私たちにとりましても真実です。多くの悲しみの中にあっても、なお主は私たちの心に慰めを与えてくださる。私たちは、神は私を忘れてしまわれたと叫びたいと、そういうふうに思うこともあるんですね。しかし、主が私を忘れられたということは真実ではありません。神はご自分の愛する子供たちを決して忘れることができないお方だからです。私たちは自分の目とか、耳によってですね、神様の真実さ、そして誠実さ、それを見出すことはできないと考えがちです。しかし神はなお、 私たちに対する約束を破られるお方ではありません。なぜなら、神は常に変わることのないお方だからです。神の語られた言葉がすべて果たされ、必ず果たされ。神はご自分の言葉に対して忠実なお方だからです。13節で主なる神様が語られた言葉にもう一度目を留めましょう。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。このように語られておりますのは、主なる神様がご自分の民と共におられたからなんです。ですから民は自分たちと共にいてくださるこのお方に対して、主は私を見捨てられた。主は私を忘れられたと嘆いたんですね。まあ、しかし神はそういう民に対して、悲しみと悩み、痛みから引き上げてくださったのでありました。神は私たちを罪の深い海の底から引き上げてくださいます。その時私たちの魂が神様との和解を与えられた、そのことを喜ぶんですね。そして私たちは神様をさらに喘ぎ求めるんですね。その時に自分の罪は許されたというこの喜びのために涙を流して泣くということもあるのです。そのことを通して私たちはまた気づくことがあるんですね。それは自分たちの魂は神様が自分たちを見捨てられるということに耐えられないということなんです。ですから神様を求めるね。そしてそういう思いを与えてくださるお方が聖霊なる神であるということをも心に留めたいと思います。私たちがこの世に属するものであると言いますならば、主なる神様が私たちを捨てられたということがありましても、それは仕方がないと思えるかもしれません。もし神様の恵みが与えられていないといたしますならば、神が私たちを忘れておられるかどうか、それを気にすることはないでしょう。しかし、あなたは、神はあなたを忘れること、神があなたに怒りを注がれることを願うことはないと思いますね。なぜなら、私たちも、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと叫ぶものだからですね。それは主だけが自分たちを祝福してくださる、自分を祝福してくださる、そういうお方だという思いの表れであります。まあ、第二に、49章の16節で語られた御言葉から、神が私たちのために何をなさったのか、そのことについて考えたいと思います。神は14節のように繰り返しますが、嘆きました。主は私を見捨てられた。私の主は私を忘れられた。で、この言葉に対して神が答えられた言葉が16節なんですね。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。まあ、この言葉が神様ご自身によって語られているということ。まあ、そのことを私たちは深く心に留めたいと思います。まあ、手のひらに刻みつけるということなんですが、それは私たちにとりましてもですね、地上においては失われないものであります。まあ、実は私のこの皆さんから見ますと右の方なんですけど、左手にですね、実はこの傷の跡が ここら辺にあるんですね。で、それは小学校4年生ぐらいにですね、自転車に、乗りまして、ふらふらとしましてですね、横にありました石の壁にぶつかってしまったんですね。で、その時にハンドルが手のところに当たりまして、で、それが裂けてしまいました。で、それができた傷、もう今治ってますけど、があるんですね。ですから今もその傷を見ますときに、その時のことを思い出すのです。自分の手のひらの傷でさえ、私たちのことを思い出させる。そうであればですね、それ以上に神様はご自分の手のひらに刻んだならば、決して失われることも消えることもありません。手のひらに刻まれる。神様の手のひらに刻まれるということはもう決して永遠に忘れることはないという意味を得るものでありますね。神様は私たちを決して、忘れられない。むしろ愛しておられる。そのことを示す印として、証拠として、手のひらに刻んだと語っておられます。もし私たちの名前がですね、皆さんの名前がどこかの記念碑に刻まれているというふうにいたしましょう。で、そうするならば、この私たちの名前がですね、その記念碑から離れてしまう場合、自分の名前はあそこに刻まれていると、そういうことがですね、忘れ去られるということもあるわけですね。いつも記念碑のそばにいることができるわけではないからです。で、しかし神は私たちをどこに刻まれたのか。ご自分の手のひらなんです。手のひらに刻まれるならば、それはいつも神様と一緒ですね。神はいつも永遠の愛、私たちを忘れることない、ことのない、限りない愛で包んでくださいます。永遠の昔から私たちを愛され、今も私たちをあなたを愛しておられ、その方は決して私たちを忘れることはおできにならない。神は永遠に生きておられますから、手のひらに刻まれた私たちを永遠に生かしてくださる、ね。永遠の愛の中で私たちは生き続ける。このように主が私たちを愛してくださる。これ以上に神様もっとくださいというふうに望むものはありません。神様が愛してくださるということ。これが一番ですね。キリストは生涯苦しみ続けられました。そしてその苦しみは十字架の上で最も大きなものになったんです。その苦しみは私たちのための苦しみ、あなたのための苦しみですね。そしてその苦しみによって私たちの、あなたの命が保証されました。キリストはこの苦しみをどのような理由によって受けられたんでしょうか。それはただ、私たちを、あなたを愛するということだからであります。キリストは私たちのために本当に大きな多くのことをしてくださいました。で、その一つ一つが私たちのため、あなたのためのものです。ですから、決して私たちをキリストはお忘れになることはない。そしてキリストは私たちのうちに聖霊を住まわせてくださいました。聖霊が 私たちのうちにあなたのうちに住んでおられるということは、キリストが私たちとあなたと共にいてくださるということなんですね。キリストは聖霊と一つのお方だからです。第三に、神は民の心をご自身に向けさえてくださるお方であるということ。16節の御言葉に、見よと語られているんです。本当は神は嘆きの言葉を語りました。主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられた。しかし神は言われます。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。私たちは、あなたは神の子供とされています。そしてイエス・キリストを信じる信仰を与えていただきました。ですから神はですね、イエス・キリストを信じる信仰の上に私たちの真の友でいてくださるんですね。キリストは私たちのために十字架の上で血を流してくださいました。肉を裂いてくださいました。その傷によって私たちは癒されたんです。ですから私たちは見よというこの言葉によってイエス・キリストを見る。十字架の主、私たちの救い主、このお方を私たちは見続けるんですね。イエス・キリストが私たちのために、あなたのために苦しまれたのですから、決して神は私たちを忘れることはありません。ですから見よ、私たちを忘れられない神をと聖書は語っているのです。もしキリストがあなたを見捨てるつもりであるということでありますならば、いろんな機会はもうあったと思いますね。しかしイエス・キリストはあなたのためにこの世においでになったのです。そしてあなたのために命を捨ててくださいました。ですから決してあなたを見捨てられることはありません。このお方を見なさいと聖書は語るんです。ですから私たちはイエス・キリストを決して忘れることがないように祈り求めましょう。その祈りが書かれて私たちの心の中でイエス・キリストに対する愛が鐘のように鳴り響くということがありますならば、まあ、それは本当に素晴らしいことだと思いますね。そこで私たちの具体的な生活の中で、日常生活の中で、神様が私たちを手のひらに刻んでいてくださるということを心に留めたいのです。キリストは私たちを覚えておられるか、私たちを忘れておられるのか、私たちははっきりと語ります。あなたもはっきりと語ることがおできになる。イエス・キリストは決して私たちを、私をお忘れになることはない。ですから私たちは、主イエス・キリストを絶えず心に思い起こしましょう。もし私たちが心配事、あるいは悩み、悲しみ、その中にありますならば、その時こそ、主は私たちにおっしゃる。私はあなたを私の手のひらに刻みつけたと。私たちは日常生活の中で見たり聞いたり、あるいは手で触れるものによってキリストを思い起こしましょう。その時に私たちは自分自身が、あ、私はもうキリストの手のひらに刻みつけられている、そのことを知るのです。 ですから、使徒でありましたパウロは、コリント第一の手紙の中で、10章31節において、このように語りました。あなた方は食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。食べるとき、飲むとき、すべてのことをするときに、神はあなたを忘れておられない。そのことを本当に心に留める。それは私たちにとって大きな平安であり、慰めなんですね。私たちは、あなたはキリストなしでは生きられません。キリストが私たちのうちに住んでいてくださいますから、私たちは日常の生活の中で、キリストに語りかけます。そしてキリストから平安をいただく。ね、あなたはキリストの手のひらに刻まれております。決して失われることも、見捨てられることも、忘れ去られることもありません。この神の深い愛を、憐れみを、今一度心に留めたいと思います。お祈りいたします。憐れみ深い父なる神様、あなたは御言葉を通して、私はあなたを決して忘れないと語ってくださいました。ご自身の手のひらに刻みつけてくださるほどに、あなたは私たちを愛していてくださいました。どうぞ日々の歩みの中で、一つ一つの事柄の中で、あなたを思い起こすことができますよう、顧みを与えてください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお伝えいたします。アーメン。
ご一緒に主に賛美を捧げましょう。お体の許される方はどうぞお立ちください。賛美歌502番の1節と2節です。